どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は学習障害の子どものサポート法ということについてお話ししていきます。ではいただいた相談内容から読んでいきます。子どもは学習障害です。そもそもテストの範囲がどこか、いつテストなのかということも分かっていません。連絡帳も書いてこないから親が把握するのも難しいです。どのように対応すればいいでしょうかということですね。まあお子さんがですね、こういった学習障害などの、まあ、いわゆる発達障害ですよね。こんな状況で連絡帳を書いてこない、もしくは書けないって可能性もあるんですけど、こういったような状況だとですね、まあ親としてこれからどうやってね対応したりサポートすればいいか結構悩みますよね。で実はこれ、きちんとしたやり方があります。僕はもともと教師なので、実際に自分の教え子がですね似たような状況だった時に、まあ、どういったサポートをね、まあ、教師側からしていたってことも分かりますので、今日はそれも合わせてお話ししていきたいと思います。同じようにやっていただければ、お子さんが学習障害以外の例えば、発達障害ですね、自閉症スペクトラム症とか自閉スペクトラム症とか ADHD とかね、そういったのでも同じような対応できると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。あとこのチャンネルではですね、こういった思春期の子育てに関する情報を日々配信しております。週に3回はですね、実際にいただいた質問に対して相談に乗っておりますので、もし何かね悩んでることとかあれば、どんどん送っていただけると嬉しく思います。相談の送り方ですけど、概要欄もしくは僕のオフィシャルサイトですね、道山圭で検索すると出てきます。そこからですね、無料相談送っていただけますので、どしどし送ってください。はい、じゃあ行きましょう。でまず最初にですね、学習障害、こちらについてね結構、理解が難しいって方もいらっしゃると思いますので、簡単にちょっと紹介しておくと、学習障害とは知的な遅れはありませんそうではなくて、読む書く計算するなど何か特定の学習が極端に苦手な場合、これを学習障害っていうふうに言います。まあ、代表的なのが3つあるんですけど、1つ目が、独自障害という、まあ、専門用語でディスレクシアというふうに言われているんですけど、こういったものがあります。これ何かっていうと、いわゆる読むのが苦手っていうタイプで、漢字を読むのが苦手、まあ、文字そのものを読むのが苦手とか、そういったタイプがこれに当てはまります。2つ目が所持表出障害というもので、まあ、専門用語でディスグラフィアというものになります。これ何かっていうと、まあ、文字が書けないタイプの子ですね。なんかちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうとか、斜めな文字になっちゃうとか、鏡文字になっちゃうとか、そういったタイプの子がこのディスグラフィアというふうに呼ばれております。あと3つ目が算数障害というふうに言われているもので、ディスカリキュリアというものになります。ちょっとね、読みにくい言葉だと思うんですけど、まあ、これはでも、内容はシンプルで、いわゆる計算とかね、そういった簡単な、まあ数字のね、こう概念みたいなのがちょっと理解するのが難しいというタイプですね。これがこちらに当てはまります。まあ、今回の相談者さんがどれに当てはまるかわからないんですが、まあ、大体ね、多分この3つのどこかには分類されるかなと思います。で、まあ、連絡帳を、ね、書いてこないということですので、おそらく考えられるのは、まずいわゆるこの独自障害のパターンが1個考えられますよね。これなんでかっていうと、まあこう黒板にこうなんか書くものが書いてあるわけですよ。でもそれが読めないと、読めないからじゃあ、書けないっていうパターンですよね。このパターンがまず1個ありますと、あともう1つがディスグラフィアですよね。いわゆる、書きたいんだけど、まあ、文字が書けないから書けずに困っているみたいな、そんな状況が一つ考えられるかなと思います。じゃあどうすればいいかって話なんですけど、基本的にはもう学校の先生から連絡をもらうようにしてください。特に今回は学習障害っていうふうに書かれてますので、おそらく診断が出ているのかなと思います。でも診断が出ていれば、学校としてはね、できるだけの配慮はしないといけないって、まあ診断出てなくても普通は配慮するんですけど、出ていたらもうなおさら配慮はしないといけないので、伝えれば何かやってくれると思います。 例えば自分で連絡帳を書くのがじゃあ難しいとしたら、代わりに先生が書いてね渡してくれるっていう風に多分してくれると思いますし、あとまあ読むのが難しくてね、それで書けないんだったらもまあ同じような場合ですよね。これも先生が代わりに書いてくれるってこともあると思います。ちなみに僕が教師をしていた時は、学習障害ではなかったんですけど、まあちょっとねダラダラしているタイプの子で、こう書くのがめんどくさいって言って書かない子がいたんですね。でまあそこをまあ厳しくね書けと言ってこう叱ることもできたんですけど、その子の多分性格上そういう対応をしてももううるせえって言って多分学校来なくなっちゃうタイプだったので、僕はどうしたかっていうと、お母さんとちょっとね直接連絡を取れるように、まあ事情を説明してねしてもらいました。当時LINE を交換してですね、お母さんと。でそこでお母さんに直接何か重要な連絡があるときは個別で連絡をするようにしておりました。まあちょっと今は時代的にね、先生と保護者が LINE を交換するっていうのは多分難しいかなと思うんですけど、まあやってる先生もね、いるかなとは思うんですが、まあそれをちょっとお願いするのはね、多分今の時代的には難しいとは思うんですけど、ただお願いをすれば学校から連絡はね、いただけると思います。それこそ電話でね、連絡をするとか。ってことはしてくれると思うので、あと今は、デジタル媒体とかも結構、普通に使われる時代なので、そこからチャットでね、連絡をもらえるとか。そんなことはできると思うので、まずはちょっとそこをね、お願いしてみるのがいいかなと思います。で、あと勉強ですよね。こちらどういうふうにしていったらいいのかって話なんですけど、まあこれはもう苦手を補う勉強をしていくしかありません。例えば、識字障害、まあ文字を読めないタイプの子ですよね。これだったらもう親が読んであげるしかないですね。で実際に、有名なね、トム・クルーズさんというね、ハリウッドスターの方いらっしゃると思うんですけど、あの方がこの、識字障害っていうことを公表しているんですね。で、あの方は俳優なので台本を読まないといけないわけですよ。でも読めないじゃないですか。じゃあどうしていたかっていうと、母親とかアシスタントの方が代わりに読んで、それを耳で暗記されていたそうです。だから勉強も同じですよね。こんな感じで親が読んであげて耳で暗記するっていう風にしていけば、まあ、できるかなと思います。で、まあ、問題はこの書く方ですよね。独自障害の方、こっちの方は、正直ですね、テスト、まあ、まずテストの問題なんですけど、書きたくても書けなかったらこれちょっと難しいですよね。だそこはちょっと先生にどこまでやってくれるかにもよるんですけど、まあ可能であればね、ちょっと丸をつける形にしてもらうとか、まあ、できそうだったらでいいですけどね。とかあと、まあ漢字がねどうしても難しいんだったら、せめてひらがなで書いても丸にしてもらえるようにするとか、これぐらいだったら多分そこまで先生の負担も大きくはないと思うので、そんな対応をしてもらうっていうのが一つできるかなと思います。まああとは書くときはもうひらがなで書いて覚えていくとか、あとまあ書き方そのものを練習していくんだったら、それこそ小学校とかで売っているようなですね、なんかマスのノートみたいなのあるじゃないですか。ああいうので、まあ、そのマスの中に書く練習をしていくとかね、そういった対応もできるかなと思います。あと算数障害、もう文字がわからない場合、数字の概念ですよね。これがわからない場合は、まあ、ほんと幼少期の子とかにね、やるようなやり方にはなるんですけど、ドットカード、ドッツカードっていうね、そういったような、紙にこう丸がこう書いてあるみたいなカードがあるんですよ。1個だったら1個丸があって、2個だったら2個丸があってみたいにね。そういうので概念を教えていくとかでもいいと思いますし、あとはイメージですね。例えば、線を引いてですね、なんか、こっからここまでの長さ、こっからここまでの長さみたいな感じで線で理解できるようにしていくとか、そんなのも一つ方法かなと思います。まあ、ちょっとこれは子供の状況によってね、今、苦手な部分が何かによって変わってはくるので、お子さんの状況に合わせてね、やってみてください。あと、どういうふうにね、対応したらいいかわからない場合は、多分、公認心理師というね、資格を持っている先生がいらっしゃいます。まあ、僕の身近だと、小出博文先生というね、よく一緒に勉強会をする先生がいるんですけど、そういった先生たちは、こういう学習障害のサポートの専門ですので、お子さんに合った、解決策、その苦手を補う勉強方法とかも、その子にカスタマイズしてやる方教えてくれますので、そういった先生に相談してみるっていうのも一つ方法かなと思います。